マルコによる福音書第4章の1節から9節。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし、湖の上におられたが、群衆は皆湖畔にいた。イエスは例えでいろいろ教えられ、その中で次のように言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけの土の少ないところの落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は岩の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち、芽生え、育え、実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。以上です。ある医療メーカーのですね、方にお聞きした話です。で、今ですね、私たちの洋服にとってですね、欠かせないものはファスナーというですね、ものがあります。まあ、ある会社がですね、多分ほとんど独占していると思いますがですね、でもこのファスナーっていうのが一体どうやってでき開発されたか、もともとはですね、洋服のために開発されたものじゃなかったという話を医療メーカーの人がですね、教えてくれました。じゃあ何のためにですね、開発されたかっていうと、輸送用だったんですね。これは海上輸送用のですね、穀物袋のために開発された。それまではですね、ボタンだったんですね。で、ボタンだとですね、穀物がですね、どんどんどんどんですね、出ていってしまうんですね、途中でですね。なので、どうしたものかと考えた挙句できたのがファスナーだった。でもこのファスナーをですね、その後医療にですね、誰がですね、使うようになったか、ここがですね、多分ですね、イノベーションということなんでしょうですね。まあ、多分ですね、開発者はですね、医療で用いられ普及するなんて多分思わなかったんでしょうね。ところがですね、今の医療にとってはファスナーはなくてはならぬものになった。その普及はですね、ものすごいですね、ものがあるんですね。これ何だろうなと思うんですよね。まあ、そうするとですね、作られたものがですね、違うところでですね、実は大いなる力を発揮するということもあるのだと。むしろですね、ファスナーが良かったのではなくして、用いられた場所とか時とかですね、そういうものがですね、やっぱりそのファスナーを生かしたという、まあ、そういう話なんだろうなと思いながら聞いていました。まあ、イエス様が語られた種まきの例えもそうだと思います。種自体がですね、力はありますが、しかしどこにまかれるかということです。まあ、いろいろな場所に落ちたというふうにイエス様はおっしゃっています。道端であったり、石地であったり、茨の中であったり、イエス様がおっしゃるのはですね、どれも芽を出したというのです。みんな芽を出すのです。芽を出さなかったところはどこもなかった。どれも芽を出したけども、しかしその後の成長がなかったというのが今日の話でしょう。どれも芽生え育ってですね、実を結ぶことができないところがある。しかし唯一ですね、実を結んだところはどこかっていうと、良い土地にまかれたもの、これだけは実を結んで100倍にもなった。この問題は何かというと、種の良し悪しではないということでしょう。まかれたところが一体どこであるか、それが石地であるか良い土地であるか、これがですね、この種に本当に実を結ばせるという、まあ、そういうことになるのだとイエス様はおっしゃったのです。まあ、日本福音伝教会もですね、また新しい宣教方策というのをなんか作り始めたみたいです。まあ、5年ごとにですね、新しい宣教方策、総合方策というのをですね、作るんですね。もういくつ目なんでしょう、第8次総合方策っていうんですかね。その間一つだけですね、総合方策ではないですね、パワーミッション21っていうですね、宣教計画が発表されたんですけど、あとはもう総合計画ですね。まあ、何をですね、総合計画にしているかですね、宣教の進展じゃないんですよね。いつでも問題になるのは教会の整理統合、教会をいくら減らしていくか、そしてスリムな教会になっていくかというですね、そういう方策です。それは牧師数の減少があったり、牧師給が出せなくなった教会がですね、自立できない教会がたくさん出てきたので、それを整理統合しなければいけない。 とにかくですね、選挙方策、総合方策と言いつつ、前向きなものは何もないですね。多分選挙とは、選挙する教会とは逆の流れの方策なんだろうな。で、たくさんのですね、いいことがですね、まあ、20ページぐらいのですね、方策が出されるんですけど、5年後に見直して何ができたかって、何もできないですね。結局ですね、30年も40年も前も同じような工作が、絵に描いた餅のようなもの、いつも言われるんですけど、またそれを作る、まあ、それを作ることで何か納得していくこともあるんでしょう。まあですね、じゃあそこの前言、選挙方策の中でですね、じゃあ何が一番大切ですかと、ある事務局長の時に聞かれたんですね。現状を維持することでしょうって、まずはですね、これ以上減らさないってことなんじゃないんでしょうか。現状も維持できない教会っていうのは衰退するだけでしょ、それさえもできないってことに気づきましょうよって言うんですね。で、現状を維持しながらですね、新しい可能性をですね、探していきましょうよっていうですね、私たちは決して悪い土地じゃなくて良い土地なんですからですね、その中でどのようにその種を受け取っていくか、それを考えましょう。そうするとですね、どういう教会になっていくかっていうのがおのずと分かるんじゃないんでしょうかね。内向きのですね、教会の整理統合ではなくてですね、他に出ていって他を支える教会になるってことに一つの活路を見出せないだろうかな。まあ、しかしそういうふうに言いながらもう10年経ってしまったのでですね、また同じことを繰り返してんだなと思っています。まあ、イエス様はですね、良い土地に落ちっていうことをですね、言われます。与えた賜物はそれぞれに使うのではなく、もっと別の良い土地があるかもしれない。私たちが本当に良い土地になっているかってことも見直さなきゃいけない。御言葉っていうのは一方的なものでなくて、どんどん広がっていくもの、その広がりを止めているのは教会かもしれない。そのことをやっぱり反省しなきゃいけないなと思います。まあ、いろいろな角度から御言葉を読んでみると、意外な救いっていうのがそこからですね、わかるかもしれないと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も私たち一人一人に御言葉の種をまいてください。そして私たち一人一人がイエス様にとって良い土地となれますように、そして100倍も実を結んでいくことができるように、私たちを成長させてください。今日からまた吉田先生のカズネがコンサートしてくださいますし、特別伝道してくださいます。この週末に向けてのこの計画が主の祝福のうちにありますように。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に通う信者求道者、牧師の家族と共にて守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのある方々にはイエス様が寄り添ってください。今日も一日、主が祝福を持って、私たち全てのものを聖霊によって整えてください。この祈り、主イエスキリストを通して、御前にお捧げいたします。アーメン。